しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は4月22日月曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。新 V ポイント22日スタート。ドコモや楽天のポイントと競争激化。利便性向上でしのぎ。読みます。ツタヤなどを展開するカルチャーコンビニエンスクラブと三井住友ファイナンシャルグループは22日、両社の T ポイントと V ポイントを統合し、名称を V ポイントに統一した新たなポイント事業を始める。通信大手が先行する経済圏競争に強力な対抗馬が出現することとなり、各陣営にはこれまで以上に顧客からの興味を引きつけるための高度な工夫が求められそうだということで、 T ポイント、まあしばらく使ってなかったかな。あ、僕の前ね、 T ポイントカードありますよねと紐付けたりしてましたけど、しばらく使ってなかったので、まあ久しぶりっていう感じ。今日たまたまね、 PayPay を支払いに使って、PayPay に T ポイントカードね、これを紐付けてるというか、関連付けてるというか、そういう形だったんですけど、PayPay を触ってると V ポイントカードに変わってますよ的なものが出てきて、認証しますかというふうに聞かれたんで、ああ認証しますよ、やったらもう一瞬で認証終わりということで、一応 PayPay を開けると今自分のところにも V ポイントカードというか、それが出てくるぞっていう感じに今自分の場合はなってますよ。これは支払いのところを押してモバイル V カードを表示するっていうのがありますから、そうすると表示と、でまだ0ポイントですけどね、これかざすとなんか出てくるのかな、一応ね。 T ポイントカード、あ、もうこの V ポイント、まあやるときあれかな、セルフのガソリンスタンド行って時々なんか出てきますよね。その時ぐらいかな、最近は。あと、昔はガストでよくあったような気がするけど、どうなってんのかな？ガストをはじめとするチェーン店の、ああいうファミレスとかの支払いの時かな？こういう電子マネーとかで払う時。まあ、それにしても、久しぶりっていう感じなので、皆さんはどんな感じですかね？で、この V ポイント、結構ね、まあ、久しぶりと、こう、偉そうに言ってしまったわけですけど、会員数8600万人ですから、なかなか大きいですよ。PayPay ポイントっていうのもあって、まあ、これは PayPay に付属してるポイントかな。これは6000万人のユーザーなんで、それよりも多いんで、まあまあですよ。で、その次に多いのが、PayPay ポイントは6000万人。まあ、正しい、歴史的には割と新しいと思うんでね、PayPay のポイントですよね。で、V ポイントは8600万人。ここは古いですよ。もう T ポイントからなんで、ユーザー数も多い、8600万人。より多いのは D ポイント9728万人って書いてるんで、ここは最近 Amazon との提携ですよね。楽天に対抗してっていうことなんで、Amazon でも使いますよ。で、当然楽天ポイント。ここはもう1億人超いるので、1億ですからね、日本の全体の人口の、まあ、ほぼカバーするぐらいな感じになってますよ。あとは、ポンタポイント。ここもいいんですよ。1億1700万人。まあ、個人的にはポンタポイントは本当使ったことがない。カードとかも持ってないかな。なので自分の中で影は薄いですけど、使ってる人は使っていますよね。これ、ローソンとも連携して。日本ではこの4大勢力かな、ポイント券。V ポイントの強いところは、三井住友ビザカードですよ。これは SBI 証券で積み立てやってたら、この、三井住友ビザカードでですね、それしか使えないかな？ポイント貯まるという、あのオリーブっていうアプリかなんかですよね。あの結構高ポイント、ここと要するに T ポイントが合体してきた、そんな感じになりますかね。まあこれはわずかね、1% とか 2% ぐらいのポイントですけど、ものによってポイント倍率上がるときあるのと、あとクーポンも配ってくれるんで、さっき見てると吉野家 5% とかね、そういうのはありましたから、まあ何にもないよりも 5% でもチリツモですよ。ただし、これ個人の飲食店さんからすると、最近よく見かけるニュースはもうこれ手数料支払いたまらんのですわ、的なやつ。毎月何十万と一杯数百円の定食を売って毎月何十万と支払いが来るのもこれやだというようなのも時々ね、ネットニュースで見かけたりするので、そういうところはどうするか。ただし、まあ、周りのね、ちょっと大人な人たち、60代ぐらいの人たちでも、いや、もう出かけるときは、スマホしか持っていかないからね、と、近所とかね、ちょろっと出かけるときは。そうすると、 ちょっと、ああ、喉が渇いた、小腹が空いた関連でお店に入ってっていうのは、現金の のみの人は、それを取り逃すことになりますよね。あ、現金のみのお店はね。ということで、まあ、どちらがいいかなと。じゃあもう手数料乗っけて値上げしたらいいんじゃないって。値上げもできないんですよっていう、もう、どうしたらいいかなって。まあ、これは悩み多いけど、まあ、まあまあ、もうそれを見越して、ね、値段つけるしかないんじゃないかなと。個人的には思いながらも、まあ、それはもう、経営判断ですよ。ということで次のニュース行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から。紙の本作るためには紙減らせ、敵は返品の山、オンデマンドで突き崩す。読めます。デジタル化の時代、紙の本は資源の無駄遣いなのか。書籍出版に携わる企業がそんな負のイメージを覆そうと必死になっている。署名がいくら脱炭素持続可能な開発と謳っても、物自体が環境に優しくなければ看板倒れ。返品率を減らし、工程の電子化を突き詰め、紙の本を出し続けるために紙を絶通訳するジレンマに挑む。ということで、ちょっとカミカミになったかな。紙の本を出し続けるために紙を節約するということで、これまず根本にあるのは書店ね、本屋さん返品率多いんですよ。あ、もともと返品していいんですよ。あれは委託販売って言って、売れたら何パーセントチャリンと落ちる形で、買い取りではないので、買い取ってっていうのはまあ500円で仕入れて1000円で売ってっていう、これではない。本屋というか取り次ぎか、そこがお貸してくださいねって言って、まあ棚貸す商売ですよ。要は棚を貸して、で売れたら売れた分のいくら、本によって当然単価が違うのでお金が入ってくるっていう商売ですよ。で、返品率が高くて、返品率はまあ2010年代は4割近かったんですけど、今若干下がってきて、でも 36% ぐらいありますから、これそうですよね。雑誌、逆に言うと雑誌、週刊雑誌とかね、1週間のものありますよね。これよく売り切れたとかってありましたけど、まあなるべく売り切れを起こさないように多めに仕入れたりするわけですよ。ということは、よく売れた号はもう売り切れ寸前ぐらいまで行くけど、まあ売れなかったら余って、そして1週間のもんなんでね、返品しますよ次の週になったら。で、本もそうですよね。一番いい場所はあの平台のところ、これはいい場所なんですけど、平台に置いて売れなかったら徐々にこう場所が変わっていって、最後に棚に1冊だけ挿してやってみたいな、足元の方とか上の方とかね、まあ、足元の方なんて見にくいですよみたいな。棚にあるのはまだましかもしれないですけど、棚にないのはもう大半ですよね、出版されてから。というのが書店を巡るこの紙の本っていうのがあります。それだけじゃないんで、編集とかね、これもゲラっていうのが印刷見本ですけど、大量に、まあ、出版社の編集者の方のところとかにも、もうガサッと束んであるイメージですよ。そんなのも含めてもう大量に出ますよと。これ紙の本ってこうなったらもう SDGs だ、脱炭素だ、叫ばれてる時に大丈夫っていうことで、まずとりあえず出版社によってゲラは PDF に変えましたよと。それによって大量に減ったと。まあそういうお話ですよ。あるいは印刷してある本も、まあ極力小ロットで角川あたりはデジタル印刷、ここの印刷所を抑えてしまって、注文が入ったらめったに注文が入らない本もあるので、入ってから刷りますよ。そうすると48時間以内にもう新たに本を印刷して送ることができますよ。今刷ったばっかりですけどねっていうやつですよ。もうお蕎麦屋さんかコーヒーのように、今刷ったばっかりですよ、引いたばっかりですよみたいな、豆引きましたばっかりよ、あ、蕎麦も引きましたよみたいな、そんなことが今目指しているということです。ただし一番エコなのは、一番というかね、今我々が使える手段の中でエコなのは電子書籍の方がエコ。これははるかにエコ。僕も電子書籍持ってますよ、端末。ちなみに2つやってるんで、ある時は Kindle、ある時は楽天コボぐらいな感じでやってますけど、まあ最近あんまり読まないかな。これはセールがやってる方法に注文を入れてっていうことなんですけど、本当はね、書店から買ってっていうのがいいんでしょうけど、書店にお金が落ちるっていう形になりますから、もう街の本屋さん少なくなったでしょう。 これはアマゾンがやっぱりね、楽天もやってるしっていうのがあるんで、極力買った方がいいんですけど、まあ本がね、また本棚に溢れてきたりして、もうあと旅行とか行くときね、どっか行くときね、もうあの電子書籍の端末一つ持って行ったらいいんで、これめちゃめちゃ楽なんですよっていうのがあるんですけど、あとはもうこの環境負荷ということですよね。ただしこの電子書籍に関しても日本は遅れてるんじゃないのと思いきや、そうでもないんですよ。アメリカなんかの方がまだ紙の本が多いですよ。もう 76%、 日本は 69% なんで、あら、アメリカの方がなかなか遅れてるなと。イギリスもちょっと進んでますけどね。アメリカのあの本なんて今でもあれかな、ペーパーバッグのゴツゴツしたやつかなっていうことなんで、日本はここで意外に遅れてないっていうことですけど、まあいずれにせよね、本を読んで時々はインプットをしないといけないぞと、知識も入れていきましょうねっていうことで、まあ本でもいいし電子書籍でもいいし、まあどちらでもいいので、まあちょっとね、読んでいけたら今後もいいかなと思いながら、最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースは週刊ダイヤモンドから。今日はこれちょっと保険の生命保険ね、特集やってたんで読んでみましょう。保険と新ニーサで迷ったら思い出そう、選ぶ前に抑える三原則。保険と新ニーサで迷ったら何から検討すればいいか。新ニーサの盛り上がりに影響され、拙速に判断するのは厳禁だ。迷ったら思い出したい3つの原則をまとめてみたということで、このどうもね、この週刊ダイヤモンド保険に寄せてる感じですよね。今回は保険を持ち上げて持ち上げてみたいな感じに見えます、この号はですよ。この号はで、これ比較対象にならないんですよ、残念ながら。保険と新ニーサはもう土俵が違うというかね、全く土俵違いますよ。これ同じ土俵で比べたらダメだと思いますよ。まあ三原則書いてますけど、まあまず保険じゃないとダメな部門やは保険なんですよ。ここはもう抑えないといけないですよ。これは生命保険のお話でいきますけど、生命保険じゃないとダメな分野ありますから、他ではもう大体不能というか、そういう分野、これはもう生命保険で抑えるしかない。これは何かというと、一番わかりやすいのは、まず自分の手元のお金ではもう賄いきれないものですよ。1回でも保険料を支払ったらすぐなくなっても何千万っていうお金が入ってくるのは、もうこれは基本的には生命保険でしかないので、ここはもう生命保険で抑えましょう。今保険と新ニーサとかっていう比較をしようとしてますけど、新ニーサはこれ投資の分野なんで、保険では投資にはならないですよね。でやろうとしたら極めて効率の悪いことになるので、まず手数料めちゃくちゃ高いんで、保険の中の投資で商品っていうのと、これはもう比較にならない。比較したらかわいそうですよっていうぐらいの感じですよ。 EMAX スリムの全米株とかオールカントリー 0.0 いくつとかですからね、それ保険なんてもう出せないぐらいですよね。わけのわからないあの責任準備金とかっていう制度もありますから、これは変額保険という商品を買ってしまうとまあそうなりますけど、このダイヤモンドでは変額保険と比較はしてますけど、これは本当に比較にならない。同じ場所に行くための道具、自動車だとしたら、まあ軽自動車とフォーミュラーカーぐらいの違いあるかもしれないですよね。まあ死亡保障があるというメリットはあるんですけど、それなら単独の保険なんですよ。掛け捨ての保険入っといて、運用は新NISA でやるっていうだけのお話なんで、これは僕だけじゃなくて、まあ YouTuber とかもいっぱい言ってると思うんで、手数料、NISA と比べて高めって書いてるけど、高めどころの話ではないと個人的には思うんですけどね。あと税金かかりますよっていうお話ですよね。保険で考えるんなら、まあ新ニーサとイデコをまずやって、その枠を使い切っていうお話、保険で運用を考えるんなら、まあその程度のもんですよ。ただし保険で良かったのは1990年前後ぐらいのこの時期は予定利率良かったんで、1989年とか90年とか、あの辺の商品を、あ、年金ね、年金とかのお金貯まる系の商品、年金と終身ですよ。これを持ってる人は、売ったらダメですよ。逆に言うと、売って、まあ、売ってっていうか、解約して、これでニーサでやろうかなって、まあ、あんまりやらない方がいいかもしれない。あ、それはまあ、よく見てから、これはお宝。さっきも言いましたっけ、お宝保険なんで、お宝保険の分野ありますよ。で、この記事の最初にトピックを選ぶ前に、抑える三原則って書いてるんで、この三原則は何かというのを言っときましょう。一つ目は、それぞれの役割と特徴を理解してね。 ということですよ。保険は例えば死亡と医療と、医療というのは入院した時にいくらで、医療に近いものでがんになって入院した時にいくらとか、この役割を押さえときましょうねっていうことですよ。で、2つ目は万が一の時に必要になる保証額はいくらか計算してくださいねっていうことですよね。これ死亡保証3000万とか5000万とか大雑把に言う人、まあ圧倒的多数ですけど、でも住宅ローンありませんかとかね、子供さん小さくないですかとかね、これなんで聞くかっていうと、住宅ローンがある場合は亡くなったら団体信用生命っていうのを入ってるのが一般的なので、まあ要は亡くなったら住宅ローンチャラでつせということですよね。これで生命保険代わりですよ。でもう一つは、子供さん小さくないですか、いや子供3歳ですけどとかってなったら、18歳になるまで、まあ厳密に言うと18歳になった後の最初の3月までとかってありますけどね。まあ要は高校卒業するまでですよ。遺族年金入りますけど、まあ100何十万、これは会社員か自営業かでちょっと違います。そういうのはあるので、そういうのを計算した上で足りない分を民間で入りますよっていうことですよ。で、最後3つ目は、保険も新ニーサも入るチャンネルを考えましょう。どこで入るかを考えましょうっていうことですよ。保険はどこで入りますか。職場に来てる正保レディーの方から入りますか。どこかで比較して入りますか。新ニーサは投資用品ね。毎月の積み立てはどこでやりますか。駅前の証券会社でやりますか。それともネット証券でやりますか。あるいは銀行の窓口なんていうのもありますからね。そういうとこでやりますか。どこでやりますか。銀行でやると大体株は買いませんよとかっていうのがあるので、まあ十分ご注意くださいねということで、じゃあ本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。